説教 CD ナンバー223。本日のメッセージは、主が共にと題して、2013年1月26日にもたれました礼拝説教です。話、松田秀康。
これは私の家からですね、持ってきた私の家にあった大好きな御言葉のものですけれども、皆さんもよくこれご存知だと思います。お読みいたします。イザヤ書の41章の10節、ちょっとちっちゃくて見にくいかもしれませんけども、恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。この御言葉には、主が私たちを強くし、平安、助け、支え、また勝利を与えてくださることが約束されています。主が私たちと共におられ、強さ、平安、助け、勝利、これらは主から来るということであります。今朝はですね、主が共にと題しまして、皆様と共に考えてみたいと思います。さて、皆さんは、ソロモン王様のことをご存知だと思います。ソロモンは非常に賢く知恵のある人物でありました。また富や宝、地位や名声も与えられ、非常に祝福された人でありました。彼の前にも後にも彼ほどの人物はいませんでした。神様から、祝福された人でありました。なぜなら、神様が共におられて彼を祝福されたからであります。歴代史下の1章の1節をお読みしたいと思います。ダビデの子ソロモンはその国に自分の地位を確立した。その神主が共にいまして、彼を非常に大いなるものにされた。主が共におられるとき、祝福が伴うのであります。ソロモンの父ダビデもそうでありました。ダビデがサウル王に仕えていたとき、サウルは千を打ち殺し、ダビデは万を打ち殺したと言われるほどの手柄を立てたのであります。サムエル記上の18章の14節をお読みしたいと思います。またダビデはすべてそのすることに手柄を立てた。主が共におられたからである。主が共にいたので手柄を立てることができたのでありました。しかもそのすることすべてにおいてであります。主が共におられたがゆえの勝利でありました。続いて、奴隷となったヨセフや獄屋に牢獄にいた時のヨセフから見てみたいと思います。創世記39章の2節から3節お読みいたします。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運なものとなり、その主人エジプト人の家におった。続いて20節から23節をお読みいたします。そしてヨセフの主人は彼を捕らえて、王の囚人をつなぐ獄屋に投げ入れた。こうしてヨセフは獄屋の中におったが、主はヨセフと共におられて、彼に慈しみを垂れ、獄屋版の恵みを受けさせられた。獄屋版は獄屋におるすべての囚人をヨセフの手に委ねたので、彼はそこでするすべてのことを行った。獄屋版は彼の手に委ねたことは一切顧みなかった。主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすことを栄えさせられた。祝福は主から来ます。そしてそれを受ける条件は環境に左右されることはありません。その人がどんな状況にあっても、主が共におられるなら祝福されるのであります。 たとえ人間の目には不幸に見える状況であっても主が共におられるならば、その苦難の道を乗り越えていくことができるのであります。またその苦難や試練をも主は益としてくださるのであります。なぜならその後主の導きによりヨセフは獄屋で給仕役に出会い、彼の紹介で主にあってパウロの夢を解き明かし、エジプトの大臣にまでなったからであります。奴隷や囚人から大臣になるとは考えられないことであります。しかしそれは主にとってはいとも簡単なことであり、そして主が共におられ導かれたからできたことであったのです。主はいつでもどんな時でも私たちと共にいたいと願っておいでであります。そして祝福を与えたいと望んでおられるのです。しかし主と私たちを引き離してしまうものがあります。それは何でしょうか。民数記13章から14節を見てみたいと思います。ここは出エジプトしたイスラエルの民が目的の地カナンに入る前に12人の石膏を選び、カナンの地を探りに行かした場面であります。カナンの地はとても美しく、二人がかりで担がなければならないほどのブドウが実るくらい土地は肥え、とても魅力的な場所でした。その話を聞いたイスラエルの民は主と共に主のご命令に従ってカナンの地をすぐにでも占領する気持ちになりました。しかしその話の後でそこの町々は堅固で大きく城壁に囲まれ、そしてそこに住んでいる人たちも強力で巨人もいて到底勝てる見込みがないことを聞かされたのであります。すると人々の心は一変して希望と勇気から絶望へ、臆病へと変わっていったのです。12人の石膏のうちヨシュアとカレブだけが状況は不利に見えたとしても主のご命令通り主と共にすぐに攻め上りましょうと進めました。しかし残りの10人は反対しました。それで10人の石膏の悪影響を受けた人々は不信仰になり、つぶやきヨシュアやカレブ、モーセやアロンだけでなく神に対しても敵対したのであります。人々はエジプトの銃の災いや航海を渡ったこと、またパロの軍隊が滅ぼされたこと、昼は雲の柱、夜は火の柱で支え導かれたこと、また天からのマナによって養われたことなどは思い起こさず、全知全能なる神が共におられ守られていたことを忘れたのでありました。すべてをご支配なさっている神様の力に頼らなかったのであります。彼らの不信とつぶやき臆病のために神様は彼らと共に行くことができず、敵を征服する力を表すこともできなくなりました。そして憐れみのうちにあって安全策として航海に戻る道をお命じになったのであります。彼らはこの荒野で死んでいたらよかったのにとつぶやいた言葉通り、40年の間荒野をさまようことになり、カレブとヨシュアを除いて20歳以上の神に対してつぶやいた者たちはカナンの地に入れず、荒野で死ぬことになったのでありました。ヨシュアとカレブ、モーセとアロンは苦しいことではあったけれども、主のご命令をつぶやくことなく受け入れました。10人の不忠実な石膏は疫病にかかって人々の目の前で死にました。イスラエルの人々は自分たちの運命を悟り悲しみました。しかしそれは主に対する誠の悔い改めではなく、罪の結果に対する 恐れからのものでありました。悲しみに沈んだ夜が明けて、次の朝、人々はカナンに攻め上ることにしたのであります。それはもしかしたら自分たちの働きが主に受け入れられ、彼らに対する神様の御心が変わるかもしれないと思ったからであります。しかしそれは主の退却せよとの命令に反することでありました。主が占領せよと言った時には攻めず、退却せよと言われた時に攻めることでありました。モーセは彼らに警告しました。あなた方はそれを成し遂げることもできないのに、どうしてそのように主の命に背くのか。あなた方は登っていってはならない。主があなた方のうちにおられないから、あなた方は敵の前に打ち破られるであろう。そこにはアマレク人とカナン人があなた方の前にいるから、あなた方は剣に倒れるであろう。あなた方が背いて主に従わなかったゆえ、主はあなた方と共におられないからである。しかし彼らは聞き従わず、主も契約の箱もモーセもいないままで敵に向かって攻めていきました。その結果、イスラエルの軍隊は完全に敗北したのであります。そしてイスラエルの民は退却して荒野に戻ることになったのであります。主が私たちと共にいてくださるためには、私たちもやるべきことがあります。それは主のご命令通りに従うということであります。主のご命令に従わなかったイスラエルには主は共にいることができませんでした。主導権は私たちにあるのではなく、主にあるのであります。私たちに主を合わせるのではなくて、私たちが主に合わせるのであります。聖書をお読みしたいと思います。コロサイ人への手紙1章の16節から17節です。万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆御子にあって作られたからである。彼は万物よりも先にあり、万物は彼にあって成り立っている。すべては主にあって作られ、主にあって成り立ち、主のためにあるのであります。私たちは主を中心として歩むのであります。また主とイスラエルの民を引き離したのは何だったのでしょうか。それは不信仰でありました。イスラエルの民は今まで神が導いてこられた出来事や祝福、また守られたことなどを思い起こさず、目に見えるもので敵を判断して失望落胆し、不信仰になってつぶやき、主から離れたのであります。私たちもイスラエルの民のように、不信仰やつぶやきによって主を悲しませ、主の力が働くことができないようにしたり、主が共におられないようにしてはいないでしょうか。その時イスラエルの民が負けたように、私たちもサタンに負けてしまうのです。もしイスラエルの民に主が共におられ、主が共に歩んだなら、どんなにカナンの国々が強国であったとしても攻め取ることができたのであります。どのような方法で勝利するかは分かりません。しかし必ず勝利するのであります。なぜなら主が共におられるからであります。申命記20の1節をお読みいたします。あなた方が敵と戦うために出るとき、馬と戦車とあなたよりも大勢の軍隊を見ても彼らを恐れてはならない。あなたはエジプトの国から導き上られたあなたの神主が共におられるからである。続けて、証の書をお読みいたしたいと思います。国と指導者の、ページ182ページですかね。これ上巻ですかね。主は今日の彼のために勇気を出せ、働け、私はあなた方と共にいると言われる。キリスト者は常に主という強力な助け手を持っている。 主がどのような方法で助けてくださるか我々にはわからない、すみません、これは下巻でしたね。国と指導者下巻はキリスト者は常に主という強力な助け手を持っている。主がどのような方法で助けてくださるかは我々にはわからない。しかし主はご自分に信頼する者を決して失望に陥れられないことを知っている。もしキリスト者が彼らに対する敵の策略をくじくために主が何回彼らの道に地図をお与えになったかを自覚することができたならば、不平を言いながらよろめきつまずくことはないであろう。彼らは固く神を信じてどんな試練にも揺り動かされることはない。彼らは神を自分の知恵とし力とする。そして神は彼らによって成し遂げようと望まれることを実現されるのである。またヨシュアとカレブが真理に立った時、10人の石膏やイスラエルの民が反対して敵対しました。真理に立つ時には必ず反対が起こり迫害が起こるのであります。しかしそれでも私たちは真理に立って主と共に歩んでいくのであります。なぜなら私たちの救いは主にのみあるからであります。観覧から栄光へ、上巻87ページから88ページを読みしたいと思います。過去においてキリストのために迫害を受けてきた人々が持っていた力は何であったのか。それは神との一致、聖霊との一致、キリストとの一致であった。多くの者はそしりと迫害によって地上の友から引き離されたが、キリストの愛からは引き離されていなかった。魂が嵐に悩まされ真理のためにそしりを受ける時ほど救い主の愛を深く受ける時はない。私もその人を愛し、その人に私自身を表すであろうとキリストは言われた。信者が真理のためにこの地上の法廷に立つとき、キリストは彼のそばにお立ちになる。彼が牢獄の中に閉じ込められるとき、キリストは彼に現れてその愛によって彼の心を励まされる。彼がキリストのために死刑を受けるとき、救い主は人々は肉体は殺すことができても魂を損なうことはできないのだと彼に言われる。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。驚いてはならない。私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。ところで主が私たちと共におられるのに気がつかないことはないでしょうか。マルコによる福音書の4章の35節から41節を開いてみたいと思います。ここはイエス様と弟子たちが海で嵐に遭った場面であります。イエス様は一日中人々と共にいて教え、病人を癒していたのでとても疲れていました。そこで弟子たちに海を渡って向こう岸へ渡ろうと言われました。群衆を解散させ、イエス様は弟子たちと共に船に乗り海に出たのであります。周りには他の船もあったので、人々はそれらに乗って一緒についていきました。イエス様は疲れ果てて船の後ろの方で眠っておられたのです。すると突然突風が起こって海は荒れて嵐になってしまいました。船は今にも沈みそうになりました。漁師であった弟子たちは船が沈まないように一生懸命船を操りました。何度も嵐を乗り越えてきた弟子たちでしたが、今度だけはどうすることもできませんでした。完全にお手上げだったのであります。彼らの経験や努力も虚しいものでした。なすすべはなく、弟子たちは絶望に陥りました。彼らは自分たちの命を救うために一生懸命だったので、イエス様が共におられることを忘れていたのであります。人はこの世の荒波を見て恐れ、主を忘れる時があります。また、その人が これまで大切にして共に歩んできたこの世の船、地位、名誉、財産、家族、健康、それらを守るために主を忘れることがあります。そして自分を守るために主を忘れるのであります。また弟子たちが誰の命令で海にいるのかを忘れたように、私たちがこの世の人生の海にいるのは誰によって導かれてきたのかを忘れてしまうことがあるのです。さて、弟子たちは自分たちの力が無力だと悟ったとき、主が共におられることを思い出しました。絶望という暗闇の中に希望の光が差し込んだのであります。彼らはイエス様を探しました。なんとイエス様はこのような嵐においても眠っておられました。弟子たちはイエス様を起こして言いました。先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですか。弟子たちの心の中には私がという自己中心的な思いがあったのであります。すると一筋の稲妻の光によってイエス様のお姿が見えました。その時弟子たちはイエス様のお顔に天の平安に満ちた憐れみある愛の御顔を見たのであります。そこで初めて弟子たちはイエス様に心を向け主に寄りすがったのであります。そこで主は立たれ、荒れ狂う波に向かって言いました。静まれ、黙れ。すると嵐は静まり、海は大なぎになったのであります。詩編9編の10節をお読みいたします。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者はあなたは捨てられたことがないからです。主はご自分により頼む者を決してお見捨てにはなりません。イエス様は言われました。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのかと。主を信じる者には恐れはありません。なぜでしょうか。私たちと共におられるお方は全知全能なる、すべてを作られた全宇宙の王なるお方であり、そしてそのお方は憐れみある愛のお方であり、私たちに平安を与え、希望を与え、永遠の命を与えようと望んでおられるお方だからであります。私たちが試練にあったとき、私たちと共にいるのはどのようなお方が私たちと共におられるのかということを覚えるならば、恐れは消え去っていくのであります。そして私たちは信仰の手を伸ばしてその祝福を受け取ることができるのであります。教育の299ページをお読みします。信仰とは神に信頼すること、すなわち神が我々を愛し我々の幸福にとって最善であるものをご存知であることを信じることである。その時我々は自分自身の道を選ばず神の道を選ぶようになる。信仰によって我々は無知の代わりに神の知恵を受け入れ、弱さの代わりに神の力を、罪の代わりに神の義を受け入れる。我々の生命、我々自身がすでに神のものである。信仰は神の所有権を認め、その祝福を受け入れる。嵐は静まり、海は穏やかになり、彼らは言いました。一体この方は誰だろう。風も海も従わせるとは。弟子たちのように荒れ狂う波や稲妻など、人はこの世の見えるものに弱いものであります。しかしイエス様は嵐の中においても眠ることができました。その御顔には天の平安が宿っていたのです。なぜでしょうか。それは常に見えないお方である天の父とつながっていたからであります。私たちもこの世のものに動じない主の平安に預かることができるのでしょうか。ヨハネによる福音書 14章の27節をお読みします。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。続けて詩編16の 8節です。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。私たちもこの約束を心に留めて、イエス様が天の父と歩まれたように、私たちも主と共に平安のうちに歩んでいきたいものであります。さて、イエス様はこの地上においていつも天の父なる神様とつながり、神の御旨を行い歩まれました。しかし永久に天父から引き離されるのではないかと恐れたことがあったのです。それは我々人類の罪を背負い、身代わりとなって十字架にかかられた時でありました。天父はイエス様と共におられ、苦しみを共にされました。しかしイエス様は我々の罪のために天父の御臨在を感じることができなかったのであります。それで主は、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたのであります。罪は神を遮って見えなくするものなのであります。イザヤ書59章の2節をお読みいたします。ただあなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ。またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。しかしそれでもイエス様はサタンに屈することなく勝利なさいました。ではどうして勝利できたのでありましょうか。できたのでしょうか。それは信仰によってでありました。イエス様はいつも天父と共におられたので、天父がどういうお方であるかをよく知っておられまして、そして天父に今まで受け入れられてきた証拠により頼んだのであります。信仰によって勝利者となられたのであります。ヨハネ第一5章の4節を読みいたします。第一ヨハネ5章の4節です。なぜならすべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。私たちは自分自身の罪深い状態を見るとき、神から見放され、また見捨てられたのではないかと思うことはないでしょうか。その時こそキリストが勝利されたように信仰によって勝利する時なのであります。キリストが天父の御心と完全に一致してどんな時でも平安のうちに生きておられたように、私たちもキリストの心をいただいてそのように歩めるのであります。各時代の希望中間51ページ52ページを読み出します。キリストの心の中は神との完全な調和に支配されていたので完全な平安があった。彼は称賛に得意になったり、酷評や失望に落胆したりなどされなかった。最も激しい反対と最も残酷な仕打ちのただ中にあってもイエスは勇気を失われなかった。しかしキリストに従うものであると自称している人々の中には不安で心配な心を持っている人が多いが、それは彼らが自分自身を神に任せきれないからである。彼らは神に完全に屈服しない。それは彼らがこのような屈服に含まれている結果を避けるからである。彼らはこの屈服をしない限り平安を見出すことができない。不安を生じさせるのは自分を愛する心である。我々が天から生まれる時にイエスうちにあったのと同じ心が我々のうちに宿るようになる。それは我々を救うために自ら癒し身となられたイエスの心である。その時我々は最高の地位を求めなくなる。我々はイエスの足元に座ってイエスについて学びたいと望むようになる。ここで2008年3月にですね、アメリカミシガン州のカラマズ SDA 教会で日本人青年の 小島純君が亡くなる1ヶ月前に説教したお話を少しご紹介させていただきたいと思います。ある大学のサイエンスチームが子羊を使った実験をしました。檻を作り、その中に1頭の子羊を入れました。餌はいくつかの場所から食べられるようになっていて、子羊が選ぶことができる仕組みになっていました。でもどこで食べても電気ショックがかかるようになっていました。どのくらいのストレスに子羊が耐えられるのかという実験でありました。そのかわいそうな子羊は食べようとした最初の場所で電気ショックを受けました。子羊は怖がってしまって、二度とその場所には寄りつこうとはしません。2番目の場所でも3番目の場所でも同じことが起こりました。電気ショックにあったのです。ついに全ての場所で電気ショックを受ける羽目になってしまいました。子羊はあまりに怯えてうずくまってしまい、神経をすり減らしてついには死んでしまったのです。同じ実験を最初の子羊と同時に生まれた子羊にしました。でも一つだけ条件を変えてみました。その子羊のお母さん羊を一緒に入れたのであります。そうして第二の子羊はまず餌を食べようと最初の場所に行きました。電気ショックを受けた後、子羊は逃げました。どこに逃げたのでしょうか。それはお母さん羊のところに逃げたのであります。そして母子で、母の羊と子供である羊は何か話をしていました。それはもちろん何を話していたかは分かりませんけれども、それからその子羊はなんと同じ場所に戻って餌を食べ続けたのであります。食べ続けたのです。もう一度電気ショックを与えてみました。するとお母さん羊の方を見て、また何か会話を交わし餌を食べ続けたのです。子羊は大丈夫でした。その理由はなぜでしょうか。その理由はたった一つ、お母さん羊がそのすぐそばにいたからであります。人生において苦難、困難、試練は必ずあります。それらを乗り越えていくのはその人の力だけではなく、誰がその人と共にいるのかということが大事なのであります。主が私たちと共におられるので、私たちは試練を乗り越えていくことができるのです。詩編23編4節をお読みいたします。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。またこのことは生きて死を迎える14万4千の人々の特徴でもあります。黙示録14章の一節をお読みいたします。なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4千の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。子羊はイエス・キリストであります。14万4千の人々は主と共にいる人々であるのであります。また4節に、子羊の行くところはどこへでもついていくとあるように、主がおられるところにはどこにでもついていくのであります。では主は今どこにおられるのでしょうか。主は今天の至聖所において、我々の贖うために我々の罪の取りなしをなさっておられます。主が天の至聖所におられるので、我々もまた信仰と悔い改めによって今至聖所に入る必要があるのです。さて、主が私たちと共におられるのを望まれるのはなぜでしょうか。罪に汚れ滅んで当然の私たちと共におられることは主にとって何のメリットがあるのでしょう。一枚の写真を見てみたいと思います。これは私の家にある M さんからもらった椅子とテーブルです。この泣き人の場所にもありますよね。彼はこの椅子とテーブルを廃材から作ったそうです。 これらはとても頑丈に作られていてですね、私のうちでですね非常に役に立っています。ある時ですね、テーブルに160キロ以上の荷物を載せたこともありました。それでも壊れず、もっと載せても大丈夫そうだったんですね。新しく高価な材料で作られたものではなくて、捨てられる廃材で作られたにもかかわらず、こんなにも私のうちで役に立っているのであります。これらのものは材料が良かったのではなく、頑丈に作った大工の腕が良かったのです。主が私たちと共にいることを望まれるのもそうであります。捨てられて当然な私たちのうちに主が宿られるとき、それは主にとって役立つものとなり、無から有を生み出すことのできる主の力が全宇宙に示されるのであります。そして滅んで当然な私たちのうちに主が宿られるということは、神の驚くべきへりくだりを全宇宙は、住民は見るのであります。そして神は癒し主であり、救いの神であり、神は愛のお方であるということが全宇宙に示されるのであります。ヘゼキエル書36章の33節から36節をお読みいたします。主なる神はこう言われる。私はあなた方のすべての罪を清める日に、まちまちに人を済ませ、その荒れ跡を立て直す。荒れた地は行き来の人々の目に荒れ地と見えたのに引き換えて耕される。そこで人々は言う、この荒れた地はエデンの園のようになった。あれ滅び崩れた町々は堅固になり、人の住むところとなったと。あなた方の周囲に残った諸国民は、主なる私が崩れたところを建て直し、荒れたところに物を植えたということを悟るようになる。主なる私がこれを言い、これをなすのである。私たちの心は荒れ地のような状態ですけれども、主が罪を清め、エデンの園のようになるまで建て直してくださり、そのことによってこの地上だけでなく全宇宙の住民に主が回復者であることが示されるのであります。そしてさらに、神が私たちのうちに住まわれるとき、私たちは生ける神の宮となって神に栄光が帰されるのであります。第一コリント6章の19節20節あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。第二コリント6章の16節神の宮と偶像と何の一致があるか、私たちは生ける神の宮である。神がこう仰せになっている、私は彼らの間に住みかつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。続けてイザヤ書43章の25節をお読みいたします。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。主が私たちと共におられ、私たちのうちに住まわれることを、私たち自身のためだけではなく主ご自身のためになされるとは、なんと素晴らしいことではないでしょうか。それは私たちにとってなんと大きな特権でしょうか。主はなんと憐れみに満ちた愛の神なのでしょうか。これこそ全宇宙が永遠にわたって学ぶ奥義であるのです。最後にコロサイ1章の27節をお読みいたします。この奥義はあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みである。主が共におられることを忘れず、日々主と共に歩み続けていきましょう。どうか平和の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平安を与えてくださるように、主があなた方とあなた方一同と共におられるように。それでは終わりの賛美歌525番です。 愛と憐れみに富みたも天の父なる神様、私たちが何の価値があってあなたは私たちを目に留めてくださるのでありましょうか。本当に罪深く汚れて弱い私たちでありますけれども、あなたが私たちと共にいてくださることを感謝いたします。どうぞ日々主と共にあなたのうちにあって、あなたと共に歩んでいくことができますように、尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。